ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日2019年12月30日月曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はスポーツガレロスコープから始まり、続いてインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはガレロスコープをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ジャカルタの LRE ワールドサービスをお聞きの皆様、インドネシアスポーツカレイドスコープです。今日は2019年1月7日、インドネシアの BMX レッシングチームがタイオープンレー金メダルを獲得したという自転車レースのことから始めます。インドネシアの BMX チームはタイオープン BMX チャンピオンシップで最終目標である金メダルを達成しました。この結果は2020年のオリンピックに向けて非常に有望です。インドネシア自転車スポーツ協会 PBIC の理事会は、リオ・アクバル・ウィジ・ブジ・レッシュタリ、ファサ・アハサナ・リフキの3人の選手を派遣しました。また、それぞれのクラブを代表するインドネシアのレーサーも言いました。彼らはスリルファクトリーレーシングインドネシアを代表するトニー・サリフリンと、ユナイテッドバイク喧嘩ないインドネシアのファーマン・チャンダ・アリムです。結果は非常に多様でした。ジュニア女性の部で優勝したことに加えて、ウィチはタイと香港の3人のレーサーを破って金メダルを獲得しました。BMX バイクレーシングコーチであるダダン・ハリス・プルノモ氏は1月7日、水曜日のデティからの引用では、最初から目標はもちろんできるだけポイントを獲得することであり、それを満たす結果となったと語りました。次は2019年1月13日のバドミントン中継です。フィトリアーニが2019年タイマスタータイトルを獲得しました。インドネシアの女子シングルのバドミントン選手フィトリアニは1月13日日曜日にタイのバンコクで開催されたタイマスターズ決勝戦で保守党国の選手であり、ブシャナン・オン・クム・ルンファンを破って優勝し、2019年の年初にタイトルを獲得しました。 世界バドミントン連盟の公式サイトからの引用では、ジャカルタエキシストクラブ出身のこの選手はブシャナに対して40分間21対12、21対14で2ゲーム連続で勝利しました。タイでのこの試合の結果により、ピトリアニのブシャナに対する勝利記録が追加され、3対1となりました。次は2月のバスツについてです。インドネシアの若手選手が香港で表敬台に立ちました。インドネシアの馬術の若手選手であるムハマッド・アクバル・クルニアワン15歳は、香港で開催された2019年のロンジンマスターアジアジュニアチャレンジの名門チャンピオンシップで余計台に上りました。ロンジンマスターはジャカルタのボルダン馬術組合の情報によると、世界のトップアスリートが参加し、香港、ニューヨーク、パリで年3回開催される一連の世界馬術チャンピオンシップです。この名誉あるチャンピオンシップでは、アアンと呼ばれるこのインドネシアの選手が約1000メートルのジャンプクラスに参加しました。その結果、ムハマッド・アクバル・クルニアワンは金メダルを獲得しました。金メダルは台湾の選手チュウ・ヤンリンが時間内のヒート計算のエラー率で勝ち取りました。銅メダルはホスト国香港の選手ヴィンセント・カッポルによって獲得されました。続いて、2月27日に重量挙げ選手エコユリが2019年の重量挙げワールドカップで金メダルを獲得したニュースについてです。インドネシアの重量挙げ選手であるエコユリ・イラワンは2月22日から27日にかけて中国府上で開催された重量挙げワールドカップで金メダルを獲得しました。金メダルを獲得したことに加えて、エコユリは2つの金メダルを獲得しました。一方、別の選手であるデニは銀メダル1号と銅メダル2号を獲得しました。インドネシアの重量挙げボディービル協会の理事会の国立トレーニングセンターのコーチディルジャ・ウィハルジャは、エコユリによって達成されたこの結果により、2020年東京オリンピックへの出場資格がさらにスムーズになったと述べました。次は2019年3月18日バドミントンについてです。インドネシアの男子ダブルスペアのファジャル・アルフィアンとムハマド・リアン・アルフィアンとは21対19、21対16のスコアで台湾のリアンとワン・チーリンのペアを破り、2019年のスイスオープンで優勝しました。この大会ではインドネシアからはファジャルとリアン以外にも決勝に進出した別の代表、すなわち ヒノプビバルリドビダハニグデアスムンタリのペアもいましたが、彼らは18-21、21-12スコアでデンマーク出身の第8シードのペアであるマティアス・ベイシューミートとリック・ソービに敗れました。一方でインドネシアの女子ダブルスペアのブレイサ・ポリーとアプヤニ・ラハユが3月31日にヨネクシュ・サンライチュ・インドオープンのバドミントントーナメントで優勝しました。クレイサ・ポリーとアプリアニ・ラハイはマレーシアのペアのジョウ・メイ・クワンとリーメン・イエンを51分で21対11と25対23のスコアで2セットで破り、2019年のインドオープンで優勝しました。スポーツカレイドスコープの最後は陸上競技についてです。インドネシアのランナーがマレーシアオープンで金メダルを獲得しました。インドネシアの選手は2019年マレーシアオープングランプリで3つの金メダルを獲得しました。ムハマド・ゾーリは他の7人のランナーの中で最速の10分20秒を記録し金メダルを獲得しました。一方走り幅跳び選手のサファトゥラハマンは2018年のアジア大会では 8.09 メートルの記録を残していましたが、マレーシアオープンでは 7.97 メートルに達し金メダルを獲得しました。2位のホスト国代表のアンドレ・アーノは韓国出身のハドル選手の運在長がハドル競技に出場し、エミリアも韓国とマレーシアの7人のハードルランナーの中で最速の 13.59 秒を記録し金メダルを獲得しました。次は2019年4月射撃大会に注意です。インドネシア陸軍が再びアーアサム射撃大会で優勝しました。インドネシア陸軍は2019年オーストラリア陸軍武器スキルイベントアーアサムで開催された射撃大会で再び総合チャンピオンを獲得しました。このイベントはすでに12回開催されています。陸軍の情報局長チャンドラ・ウィジャヤ・ジュンソは2月2日火曜日ジャカルタで発表した声明文で、2019年3月26日から4月2日にオーストラリアのビクトリアにあるプカプニャ軍事演習場でインドネシア陸軍の部隊によって達成されたこの成果は、インドネシアの人々と国家の業績になったと述べました。チャンドラ・ウィジャヤ・ジュンソはインドネシア陸軍の部隊は米国、英国、フランス、韓国、カナダ、日本およびホスト国であるオーストラリアなど最近の主要な 兵器システムの技術を持っているいくつかの先進国からの他の参加者を上回ることに成功したと語りました。次は2019年大統領杯サッカーについてです。アリマ FC は4月12日金曜日、ガシジャワスマラのカンチュルハン競技場で行われた2019年大統領杯継承の第2戦でスラバヤのペルシバヤを2対0で破り、2019年大統領杯で2度目の優勝を果たしました。この勝利によりアリマはスラバヤで前回の第1戦で2対2の引き分けで終了していたため、総計で4対2で優勝しました。このアリマの勝利は試合の90分間に達成された2つのゴールを通じて成し遂げられました。最初のゴールはマッカンコーナー手によって42分に達成されました。一方、次のゴールは後半のアディショナルタイムにリッキーカヤメによって達成されました。最後にアジア選手に注意です。 WGN の女子チェスプレーヤーメディナ・ワダ・アオリアは4月15日月曜日、インドネシアは最終の第9ラウンドで WFM ホスト国のチェスプレーヤームンク・スルトゥルムンクを破り、インドネシアの2019年アジアゾーン 3.3 チェス・トーナメントのチャンピオンタイトルを男女ともに獲得することを確実にしました。メディナの処理により、インドネシアは GM スサント・メガラントの男子チャンピオン獲得と合わせて、アベックレのチャンピオンタイトル獲得に成功しました。最終ラウンドでの勝利によりメディナは 7.0 ポイントを獲得し、ムンク・スル・トゥル・ムンフが獲得したポイントと同様となりました。メディナとスサントの勝利によりインドネシアは来たる2020年の世界チェス選手権で確実に2人の代表者を持つことになります。
次は2019年4月射撃大会についてです。インドネシア陸軍が再び AASAM射撃大会で優勝しました。インドネシア陸軍は2019年オーストラリア陸軍武器スキルイベント AASIM で開催された射撃大会で再び総合チャンピオンを獲得しました。このイベントはすでに12回開催されています。陸軍の情報局長チャンダ・ウィジャヤ准将は2月2日火曜日ジャカルタで発表した声明文で、2019年3月26日から4月2日にオーストラリアのビクトリアにあるプカプニャ軍事練習実習で、インドネシア陸軍の部隊によって達成されたこの成果は、インドネシアの人々と国家の業績になったと述べました。チャンダ・ウィジャワ准将は、インドネシア陸軍の部隊は、米国、英国、フランス、韓国、カナダ、 日本およびホスト国であるオーストラリアなど最新の主要な兵器システムの技術を持っているいくつかの先進国からの他の参加者を上回ることに成功したと語りました。次は2019年大統領杯サッカーについてです。アレマ FC は4月12日金曜日東ジャワ州マランのカンジュルハン競技場で行われた2019年大統領杯決勝の第2戦でスラバヤのパルサバヤンを 2-0 で破り、2019年大統領杯で2度目の優勝を果たしました。この勝利によりアレマはスラバヤで前回の第1戦で 2-2 の引き分けで終了していたため、総計で 4-2 で優勝しました。このアレマの勝利は試合の90分間に達成された2つのゴールを通じて成し遂げられました。最初のゴールはマッカン・コテナによって42分に達成されました。一方、次のゴールは後半のアディショナルタイムにリキ・カヤナによって達成されました。最後にアジアチェスについてです。VGM の女子チェスプレイヤーメディナ・ワルダ・アウリアは4月15日月曜日、インドネシアは最初の第9ラウンドで VFM ホスト国のチェスプレイヤームンクズル・トゥルムンクを破り、インドネシアの2019年アジアゾーン 3.3 チェスターナメントのチャンピオンタイトルを男女ともに獲得することを確実にしました。メディナの勝利により、インドネシアはゲエムスさんとメガガントの男子チャンピオン獲得と合わせて、アペックでのチャンピオンタイトル獲得に成功しました。最終ラウンドで勝利により、メディナは 7.0 ポイントを獲得し、ムングクズル・トゥルムフが獲得したポイントと同等となりました。メディナとスサントの勝利により、インドネシアは、北後2020年の世界チェス選手権で確実に2人の代表者を持つことになります。次は2019年5月、バドミントン試合で、ジョナタン・クリスティは2019年5月5日に2019年ニュージーランドオープンの男子シングルスで優勝しました。インドネシアのバドミントン選手ジョナタン・クリスティはニュージーランドオープン2019年での男子シングルスの最終ラウンドで香港の選手アンカロン・アングスを破った後、BWF ツアーで最初のタイトルを獲得しました。日曜日にアークランドのフィダスタジアムイベントで開催された試合で、ジョナタンは 21-12 と 21-13 のスコアで優れていました。香港の対戦相手に勝ったにもかかわらず、彼の2番目の試合記録は 4-3 で、アンガスよりも優れています。次は、クリストとシェンは2019年5月12日にブーサンオープンで優勝しました。インドネシアのテニス選手クリストファー・ランクカトは台湾のシェン・チェンペンとペアを組んで最終ラウンドで日本の松井トシヒデとインドのフィジュヌ・バルタンを7-6 と6-1で破り、ブサンオープンで優勝しました。この勝利により、このペアは昨年彼らのタイトルを守りました。クリストファーとシェイは今年、ソフィアオープンとバンコクオープンの最終ラウンドにも参加しました。次は2019年6月、アイリン・ハリスマは アジアチェス潜水艦で銀メダルを獲得しました。インドネシアの最高の女性チェスプレイヤーであるアイリン・カリスマは中国河北省で開催されたアジアチェス潜水艦 ACCC で銀メダルを獲得しました。27歳のグランドマスターウォーマン GMV とインターナショナルマスター MI は2019年6月6日から16日まで開催されたチャンピオンシップで9ラウンドから7ポイントを獲得しました。19カ国から110人のチェスプレイヤーがチャンピオンシップに参加していました。例えば、中国、カザフスタン、インド、フィリピン、マレーシア、そしてインドネシアです。イレネはチャンピオンシップで金メダルを獲得したカザフスタンのチェスプレイヤーディナラ・サドゥアカソファよりも 0.5 ポイント少なくなりました。次は6月7日、インドネシア、ドラゴンボートチーム、中国、アセアンチャンピオンシップの一般チャンピオンになりました。インドネシアのローウィンチームは2019年6月7日に中国江西省南寧で開催された2019年の中国とアセアの国際ドラゴンボートチャンピオンシップで優勝しました。リプカ・フィジャヤ氏によると、イベントのインドネシアのチーム役員、リプカ・フィジャヤ氏によると、200メートルの22番の乗組員で、インドネシアが1位でフィニッシュラインに達し、中国とアセアン諸国からの他の参加者を破ったと述べました。12人の乗組員と22人の乗組員の両方のグループで200メートルの距離の競技に64チームが参加しました。出場者は中国、マレーシア、シンガポール、タイ、ラオス、カンボジア、インドネシアから来ました。次はインドネシアの男子シングルスバドミントン選手のジョナタン・クリスティは2019年6月16日に開催された全豪オープン決勝で相手国のアンソニー・シニエンスカ・ギンティンを破って全豪オープンの試合で優勝しました。ジョナタン・クリスティは21-17、13-21、21-14 のスコアで3つのゲームでギンティンを破るのに1時間7分かかりました。その結果、ジョナタン・クリスティは5回の試合で同胞に対して3回目の勝利を収めました。この勝利はまた5月のニュージーランドオープンを獲得した後、2019年にジョナタン・クリスティのタイトルを2度獲得しました。最後にバレバルのニュースで終わりにします。インドネシアの男子チームは2019年6月23日から25日に開催されたアジアピースカップで優勝しました。インドネシアの男子バレーボールチームはジャカルタのシンプル郡にあるパルタミナスポーツホールで6月23日から25日に開催された2019年アシアンピースカップトーナメントで優勝しました。勝つことに成功したチームはバヤンカラセナチョチームでした。日曜日に行われた最初の試合で彼らは韓国を 3-2 で破りました。一方、火曜日に開催された第2試合ではインドネシアのチームは 3-1 のスコアで北朝鮮を破りました。このようにしてインドネシアチームは金メダルを獲得し、北朝鮮は銀メダルを獲得し、そして韓国は銅メダルを獲得しました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はマルク州のカサートをご紹介します。カサートはマルク州の西部のスラム県のスラムバラピルクに位置する無人島の一つです。このカサートは保全地域に指定されており、その土地と森林地域は野生生物保護区に指定されており、カサート周辺の地域は西部のスラム県観光局が管理する自然海洋観光公園に指定されています。カサ島とアンボン島の間の距離は、トゥレフ港からの距離は約 55.56km です。高速ボートを使用する場合、移動時間は1時間半以下です。カサ島に到着すると、約900ヘクタルの土地に広がる白い砂浜があなたを歓迎します。白い砂の美しいビーチに加えて、カサ島にはいくつかの種類の動物があります。この島は西部のスラム県政府によって総面積1100ヘクタルの自然海洋公園に指定されています。この島にはさまざまなサンゴ礁やカラフルな魚など海の天然資源が非常に多い美しい自然の風景があります。この島はダイビングやシュノークリングで水中の美しさを楽しむことができるため、海洋観光を愛する人に最適です。その自然の魅力の楽しみ方に加えて、地元の料理、特に海の魚も味わうことができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Denganmu tenang, tak terfikir dunia ini. Karena seakan kenyataan, berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna tak seperti orang biasa. Yeah. Imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Voice of Indonesia.
Berpisah itu mudah.
インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアラライ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回はプクルブラパ、日本語で何時ですかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはプクルブラパ、日本語で何時ですかの会話について聞いてください。今回はジョコさんの家でリンダさんとトニーさんはブルブドル寺院の頂上から日の出を見たトニーさんの経験について話しています。
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 5:30 pagi. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali. リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。 Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? 日本語で昨日は何時にホテルから寺院に行きましたか？昨日は何時にホテルから寺院に行きましたか？ Pukul 5:30Pukul 5:30. 日本語で午前4時半です。午前4時半です。Kira-kira pukul 5:30 pagi. Kira-kira pukul 5:30 pagi. 日本語で午前4時半ぐらいでした。午前4時半ぐらいでした。30 menit. 30 menit. 日本語で30分。30分。Tiba. Tiba. 日本語で着く。Suku. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Nihongo de 30 分後私はボロブドル寺院の頂上に着きました。30分後私はボロブドル寺院の頂上に着きました。Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Nihongo de午前5時ぐらいに山の裏から日が出ました。午前5時ぐらいに山の裏から日が出ました。Indah sekali. Indah sekali. 日本語でとても美しかったです。とても美しかったです。リンダさんとトニーさんのダイアログには、リンダさんがトニーさんの出発時間を聞くときに、トニーさんはキラキラプクルスタンアリマパギ、日本語で午前4時半ぐらいですと答えました。プクルスタンアリマパギの文は午前4時30分と同じ意味を持っています。非公式会話ではマニット、日本語では分という言葉は通常言いませんです。リスナーの皆さん、最後に前の会話を再び聞いてください。
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 5:30 pagi. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali. Risna no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Setiap waktu, setiap malam, hatiku tenang jika mengingatmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Kau usah pelukku, nyaman di pelukmu, oh sayangku. Ku butuh kamu. Kita kan bersama, bosannya dulu kini hingga nanti sampai kita tua. Kita kan bersama, tak ada bosannya. Dulu, kini, hingga nanti, sampai menutup mata.
Voice of Indonesia.
Thank you. tergoda kasihku, terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu, sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri.
インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はカカシヒクというインドネシアのクロンチョン曲をご紹介します。この曲は恋人と一緒に美しい日々の思い出について語っています。今二人は遠く離れており、彼らにとって会いたい気持ちしか残っていません。カカシヒクの曲はインドネシアの若い歌手であるエルフィナ・シマルマタによって歌っていました。この北スマトラ州出身の女性はバタク語の曲とクロンチョンのニュアンスの曲をよく歌います。それでは皆さん、最後はエルフィナ・シマルマタが歌ったカカシヒクを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh, kekasihku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。